Ishinomiya's number one local radio station. From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、1月は万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーに兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でもいらっしゃいます山内秀正先生にお話を伺います。山内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
こんにちは。
もうご存知のように山内先生は元光陽学院の先生でいらっしゃいましたから、教えるってこととかね、セミナーでお話しなさるっていうのはもう本当に慣れてらっしゃいますからとってもよくわかる、そうやったんやっていうね、驚き発見が今回もいろいろとあるんではないかと思うんですが、1回目が西田公園万葉植物園誕生、犬飼貴司博士をしのぶ、そして先週が、夏木山と角の松原、山陽道を行く万葉人ということでお話を伺ったんですが、さあ今日は海の方の道でございます。向こうの泊まり、海路を行く万葉人ということでお話を伺うわけですが、はい、西宮を読んだ万葉集の歌っていうのは全部で9首って教えていただいたんですが、はいはい、その中で海路を読んだ歌っていうのは何首ぐらいあるんですか？
そうですね、海に関係する歌は、はい、万葉集の本文には全部で5首出てきます。今日はこの5首の歌をご紹介します。
はい、はい、お願いいたします。はい、まずはじゃあどちらか。
はい、この瀬戸内海は古代の山陽道とともに、何はもちろん、何和のすぐ東には平城京大和があるわけですけども、何和と九州のちょうど博多なの大須と言いました。そこを結ぶ2つの陸と海の大動脈でありました。ですから旅人はもちろん陸路を行く人もあれば船で旅をする人もいたわけですよね。もちろん海ですから、海には地元の海女が、前回の角の松原のところでもお話したように、浜辺にはたくさん、漁師たちが魚を取っていましたから、そういう海の歌の中には地元の風物を詠んだ歌もあったわけですよね。
いさり火っていうのも出てきましたものね、前回。はいはい、
さて、今日はですね、はい、前回お話した竹地の黒人、竹地の村地黒人の歌をまず、最初にご紹介したいと思います。
はい、
高人、前回は黒人は奥さんと山陽道を旅して長田のあたりまで行って、また引き返してきたわけですけども、海の歌もちゃんと歌っているんですよね。
はい、
それをまず最初にご紹介いたしましょう。竹地の墨の絵の絵夏に立ちて見渡せば、向こうの泊まりゆいずる船人、墨の絵の絵夏に立ちて見渡せば、向こうの泊まりゆいずる船人。犬飼い節でまたこの歌読んでみましょう。墨の絵の絵夏に立ちて見渡せば、向こうの泊まりゆいずる船人。さて、墨の絵、漢字では住吉と書きますよね。住吉、はい、住吉といえば江別さんとともに住吉さんも大阪では有名ですけども、
あの住吉大社、
住吉大社ですね、
あたりですか。
現在も地名になっていますが、
はい、
その墨の絵の江夏という港が、これまた現在の大和川、現在の大和川は江戸時代の 宝永元年西暦1704年に、流れが付け替えられて現在の大和川になったわけですけども、どうも現在の大和川の河口のあたり、かつて、古代には萩間川という川が流れておりましたけども、その流域に、江夏というどうも港があったようです。で黒人はですね、その江夏からちょっと海辺に出るとですね、なんと向こう側の河口には向こうの泊まり、やはり向こうの港があったんですね、港のことを前回お話したように津という字も当てますけども、そのものズバリ泊まり、山水辺に白いと書いて泊まり、そういう言い方でも港のことを呼びます、だから向こうの港は向こうの泊まりという言い方で万葉集に、この歌われているんです、その向こうの泊まりから出てきた船の船人が見えるというんですよね、
そんなに、
まあ、見えるかなって、超遠視ですよね。
そうです、望遠鏡もない時代ですよね。
現在の、まあ、大和川、はい、古代は、まあ、多分萩間川という川があったんでしょうけども、そのあたりの河口から向こう側の河口まで、もちろん向こう側も網の目のように、流れがね、分かれていたと思いますから、本流が当時どこを流れていたかということははっきりいたしませんけども、でも直線距離で約18キロもありますよね。いくらなんでも超遠視の人でもまあ船がね、港から出てきた船は見えるかもしれませんけども、船に乗っている船人まではとても見えなかったと思いますよね。これは心の中に思い描いているわけです。
なるほど、
これがまあ文芸の世界ですよね。心に浮かぶ船人ということになります。
なるほど。
ですから墨の絵の江夏に達して見渡せば、遥かね、向こう側河口を見ると、ああ船が港から出てきたよ、ああ船には当然船人が乗っている、その船人の姿が心に思い浮かんでいるという歌ですよね。
なるほど。
まあこの船は一体どこへ行くかは分かりませんけども、なかなか面白い歌だと思いますよね。
そうですね、はい、
ではでは山陽道に対して海の大動脈瀬戸内海を行く正真正銘の海の歌を次にご紹介いたしましょう。
はい、
まあ、瀬戸内海の東の拠点は現在で言えば大阪港になりますけども、当時は何和津、何和の港、何和の津、何和津と呼ばれていました、
はい、
何和津が一体どこにあったのかということにつきましてはいろいろ説があります。震災橋のあたりだという説もあれば、現在の天満川の天満橋のあたりだという説もあります。でも大阪浪速にはたくさん港があったと思われます。先ほどの江夏も南の方にあった港の一つですよね。住吉大社のところにもその沖合に住之江の津があったと思われます。だからたくさん港はあったんでしょう、山部の赤人、これも万葉集の有名な歌人山部の赤人がですね、読んだ歌の中に、向こうの裏を漕ぎ見る尾船、淡島を疎外に見つつ灯しき尾船、向こうの裏を漕ぎ見る尾船、淡島を疎外に見つつ灯しき尾船という歌があります、
はい、
向こうの裏、裏というのは山水辺に穂と書く裏側の裏ですよね、裏ですよね、ちょうど向こう側の沖合のあたりを向こうの裏と呼んだんです。向こうの裏を漕ぎ巡っている小さな船、小さな船、
はい、
淡島を疎外に見つつ、その船の遥か背後には、疎外というのは後ろということですね、疎外には淡島が見えるというんです。淡島、
淡島、
はい、 泡粒のように小さな島という意味でしょうから、多分ですね、大阪湾のちょうど一番南の端っこ、現在の和歌山県と大阪府の境目のあたりのところに小さく見える友ヶ島のことを多分言ってるんだろうと思われます。
そうなんですか、
はい、泡粒のような小さな島が背後に後ろに見える、ああ羨ましいお船よ。実はこの向こうの裏を通っているお船、小さな船は西から東、なにわの港、なにわず大阪の方に向かって、行く船なんですね、
はい、
多分赤人はこの時、西から東へ向かって、いや東から西へ向かって、旅していたと思われます。だから何話の方に帰っていく、向かっていく船を羨ましいなと歌ったんでしょうね。彼の行く方向と反対の方向に向かう船、あの船は何話に戻っていくんだ、自分はこれから西へ向かって旅をしていくんだ、そういう思いがこの歌に込められていると思います。
なるほど。
さて、
はい、
向こうの裏出てきましたけども、向こうの裏はもう一首向こうの裏の歌次に登場します、
はい、
実は万葉集にはですね牧十五、万葉集は全20巻ですけども15番目の牧十五にはです、天平8年、天平8年ですから西暦736年、8世紀の初め頃ですね、736年に、朝鮮の国、白木という国がありました。白木という、そこにお使いに行った人たちの歌というのが万葉集牧十五にたくさん出てきます。当時日本と新羅はちょっと外交的に対立関係にあって、この旅というのは本当に大変な旅であり、一行は最後天然痘にかかり、まあ伝染病にかかってですね亡くなる人も出てくるという非常に大変な旅でありました。
そう
なんですか。その牧十五の兼新羅詩人、はい、白毛へお使いに行く人たちの歌の中に、向こう側のちょうど沖合向こうの裏を通りましたから、
はい、
この向こうを呼んだ歌が実は3首も出てくるんですよね。でまず、最初の歌はですね、向こうの裏の入江の素取り育もる君を離れて恋に死ぬべし、向こうの裏の入江の素取り育もる君を離れて恋に死ぬべし。ちょうど何わずでね、いよいよ船が出航するときに、船人と見送りの人別れの歌をまあ交わす、そのまあ誰かは分かりませんけども、一行の人の奥さんが夫と別れる時に読んだ歌ということになります、ですから、向こうの裏の入江の素取り、入江ですから、ちょうど向こう側の河口のあたりもちょっと入江ですから湾入していたんでしょうね、当然幅が広くなって、
はい、
そこには向こうの泊まりという港もあったわけですが、その向こうの裏の入江の巣、いわゆる干潟の巣ですよね、そこにたくさんの鳥が潮が引くと餌をついぼみますから、入江の巣鳥、たくさん鳥がいたんでしょう。その巣鳥が大切に思ってヒナを、子供の鳥ヒナを羽で覆うように育もる、覆うように大切に思っているあなたと離れて私は恋焦がれて、まあ死んでしまうでしょうと言うんですね。ちょっとオーバーですよね。
でも素晴らしい恋の歌ですね。
そうですね、はい、古代の旅 特に外国へ行く旅は、中国へ行く遣唐使もそうですけども命がけの旅ですから、
はい、
夫が無事に帰ってくるかどうかという保証は全くありません。ですから、ちょっとオーバーには感じられるんですけども、君を離れて恋に死ぬべし、これが永遠の別れになるかもしれない、夫が恋しい、本当に私は恋焦がれて死んでしまうだろう、こういうふうに奥さんは出航の時に読んだんですよね。そういう歌が出てきます。その中に、向こうの裏の入り江の素取り、ちょうど浪速を出航して最初に目につくところが、まあ、向こう側のあたりですよね。もちろん古代には稲川の河口、現在尼崎と大阪の境目ですよね、稲川の河口にも稲の港という港が、小さな港がありました。これも万葉集に出てくるんですけども、ここは尼崎ですから、はい、今回ちょっと範囲外ということになりますね。だからちょっと大きめの川の本流の河口には、はい、やっぱり船が、そこにいざとなれば避難するような港があったと思われますよね。ですから向こうの泊まり、そして向こうの泊まりの沖合のあたりが向こうの裏ということになるわけですよね。
なるほど。向こうの裏はじゃあまだまだ読まれてるんですね。
そうですね、はい、実は今度は先ほどのは浪速の港で別れの時に読んだ歌ですけども、
はい、
実際に、向こうの裏まで船が進んできてその景色を見て読んだ正真正銘の向こうの裏の歌が次に、登場します、
はい、
その歌というのは、朝開き漕ぎ出てくれば向こうの裏の潮干の方にたずが声すも、朝開き漕ぎ出てくれば向こうの裏の潮干の方にたずが声すも。朝開きというのはね、朝開くと書いてます、
はい、
まあ夜はですね、暗いですから満月のような明るい時でないと夜船がね、航行するということはあまりありません。朝早くに夜明けとともに空が白んできてちょっと明るくなってきたら朝早くに船出をします。そのことを朝開きというんですよね、
はい、
朝になるとすぐに船は出航します。朝開き漕ぎ出てくるとちょうど朝ね、浪速を出航して向こうの海、向こう側の沖合ぐらいまでやってくると、なんと潮干の方、潮が引いて向こう側の河口には一帯には干潟がいっぱい広がっていたんでしょう。干潟が広がると潮だまりに取り残された小魚を鳥がついばめに来ますよね。だからそれを目当てにたくさんの鳥が飛んできた。その鳥の中にタズがいたというんですね。タズというのは実は、うん、鶴とい ことなんです、
ええ
、万葉集では鶴というのは一般的な言葉で、雅な言葉、ちょっと歌言葉として雅に言う場合はタズと言いますね。通に点々でタズと言います、うん、まあ、いわば鶴の声がしきりに、まあ、しているよと、鶴がいっぱい鳴いているよと言うんです、うん、餌をついばんで鳴いているよという歌なんですね、はい。でもですね、これちょっと変やと思いませんか。
え、
実はですね、
はい、
この剣白木詩人は天平8年西暦736年の6月に浪速の港を出航しました、
はい、
太陽暦で言えば7月なんですよね、はい、夏です、
はい、
鶴が夏に向こう側の河口にいるだろうか、はい、ね、鶴は一般にシベリアの方から10月のね、中下旬頃に飛んできて3月頃にまたシベリアに帰っていきますよね、真夏に鶴はおかしいではないかということになりますよね、
はあ、
だからこの歌もまあ心の中で描いているので実際の景色ではないという人もいればですね、
はい、
いやいやこの歌は剣白木詩人というよりは編集段階でこの歌を挿入したんだとか、いろんな議論が実はあります。
うーん、うん、
大きな白い鳥だったらみんなタズ、鶴と呼んだんだ。現在のタンチョウズルやマナズルのような鶴だけではないんだという人もいて、実は論争になっているんですよね。まあ、それはともかくとして古代にはそういう、はい、淀川でも稲川でも向こう側でも海岸の干潟にはたくさん鳥が飛んできてね、
うん、
潮が引いたら餌をついばんでいたということはこの歌からも想像できると思いますよね。
なるほど。
ですからちょっと議論はありますけども、でも向こう側の河口にもたくさんの鶴たちやというか鳥たちが来ていたと。もちろん冬にはシベリアから鶴がまさしく来ていたと思われます。
そうなんですね。
はい、
はい、
さてさて、ズバリ向こうの海と呼んだ歌も一首あります、
はい、
それが次の歌ですね。向こうの海の庭よく嵐いざりする、天の釣り船波の上ゆみう。向こうの海の庭よく嵐いざりする、天の釣り船波の上ゆみう。これは旅の歌というよりは向こうの海の風物を詠んだ歌と言った方がいいかもしれません。でも牧十号ですから、やはり県白木詩人たちがこの詠んだ歌ですから、船の中で、向こうの海のことを思って、作った歌ということになるでしょう。向こうの海は庭よく嵐、庭というのはお庭の庭ですよね、
はい、
普通庭といえば家の庭を指しますけども、ちょっとした空間を庭と言います。ここでは海の場合の庭はお魚を取る、いわば漁場ね、魚を取る漁場ということです、
はい、
魚を取る場所としてはどうも良いらしいという、いいところだろう、
はい、
それが証拠にいざりするね、魚を取っている天の釣り船が波の上にたくさん見えるよ。だから県白木詩人が向こうの海、向こう側の沖合を航行していると、まだ朝早かったですから当然たくさんの天の船がいっぱい、小舟が出て魚を取っていたんでしょうね。ああ向こうの沖合は本当に漁場としていいんだろう、それが証拠にたくさんの小舟が魚を取っているなという歌ですよね。だから朝早く行けばね、
はい、
私は北谷海峡を朝船で通った時にね、クルージングで通った時に、午前5時頃北谷海峡、
はい、
ちょうど友ヶ島のあたりですよね、先ほど出てきました
淡島
ですよね、
はい、
本当に、和歌山や大阪のね、町のあたりの漁師さんの小舟がもう100隻どころかもう何百隻も魚を取っている光景を見たことがあります、うん、ああちょうど向こう側の沖合もそんな感じだろうなということをその体験から思い浮かべております。はい、
さあ
庭よく嵐ですからね、はい、たくさんお魚が取れたんですよね。
豊かな海だったんですね、はい、今もそうなんでしょうけれども、はい、さあカイロから5首ご紹介いただきました、
はいはいはい、
で陸路が前回2首ということで、
はい、
その他にもまあありまして、西宮を歌ったのは万葉集の中には9首あるということなんですが、
次回はまあ向こう側のお話をいたしますからね、川そのものの歌が2首ありますので、
はい、
合計9首ということになりますよね。
さあそしてここでもう1首、
はい、
柿の本の人丸の歌をご紹介いただき、
実はですね、
はい、
先ほど ご紹介した向こうの海の庭よく嵐いざりする、天の釣り船波の上ゆみう、県白木詩人の一行の誰かが詠んだ歌、実は元歌がと思われる歌があるんです、
はい、
その歌というのは柿の本の人丸が旅の歌として詠んだものの中によく似た歌が出てきます。その歌というのは、ケヒの海の庭よく嵐 刈り子もの乱れて泉ゆ天の釣り船気比の海の庭よく荒らし気比の海というのは現在の淡路島南淡路市の経の松原松原が現在もきれいに残っております。美しく残っています。経の松原の沖合の海です。淡路島のちょうど西側の海岸の海ですよね。だから播磨灘のあたりから柿本ひとまろは船の上から南淡路市の経の松原のあたりを見ていると天の釣り船がいっぱいやっぱり、そこに、魚を取っていた。それを見たんですよね。だから経の松原の沖合も漁場としてどうもいいらしい。それが証拠に刈り駒の駒という植物を切るとなかなか乱れやすい、きれいに揃わないということで乱れにかかる枕言葉、五文字の枕言葉になってます。乱れて泉よ天の釣り船、天の釣り船が天でバラバラに波に浮かんで、魚を取っているよという歌があるんですね、
はい、
先ほどの歌とよく似てますよね、うん、向こうの海の庭よく荒らしいざりする天の釣り船波の上を見よ、
はい、
気比の海の庭よく荒らし刈り子もの乱れて泉よ天の釣り船、よく似た歌ですよね、うん、はい、ですからまあ多分ひとまろの歌、これは有名な歌ですから、皆さん覚えていて地名をちょっと変え語句を変えて、白毛へ行く人も向こう側沖合でこの歌をもじって、作ったんだろうと思われますよね、
はいはい、さあそれでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、万葉集の本文の歌には西宮市に関わる地名が読まれたものは合計何首あるでしょうか。万葉集の本文の歌には西宮市に関わる地名が読まれた歌が全部で合計何首あるでしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週先々週のお答えと合わせて3問揃えてお答えください。お待ちしております。さて、山内先生はもうあのね西宮万葉セミナーでおなじみの先生でいらっしゃいまして、今年も3月の8日ですね、はい、今回は5回目となります、
はい
はい、開かれるんですね、
はい、
もうチラシが出来上がっておりますのでご覧いただいているかと思います。市の広報でも、広報中でございますのでぜひ皆様のご参加をお待ちしております。今年は西宮市役所東館の8階大ホールで開かれます西宮万葉セミナー、山内先生のね山内節ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、今月のゲストティーチャーは兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でもいらっしゃいます山内秀正先生でした。先生どうもありがとうございました、はい、今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。